どうも、加藤です。今日は、褒めて伸ばす、叱って伸ばす、というお話をしていきたいと思います。叱って伸ばすのか、褒めて伸ばすのかってね、よく議論されるような話だと思います。で、もちろんこれはうまく使わなきゃいけないと思うし、それぞれにね、両方いろいろあると思うので、もう結論ってのはないと思うんですよ。両方うまく使うのがベストだとは思うんですけれども、まあそういった大前提は抜きにして、またちょっとね、字を聞かせるというか、わざわざどっちかに意見を振り向けて、極論みたいなね、方が伝わりやすいと思うので、喋っていきたいと思うんですけれども、どちらかというと私は厳しく言って、育てていく伸ばすタイプなんですね。これは意図的にそうしております。はい。まあ、ただね、こう言うとそんなに厳しいのかなって思うかもしれない。まあ、でもいつもの私の言葉を聞いてると、まあ一応気遣ってるんでね、そこまでひどくはないとは思うんですけど、でもそれでもね、結構いろいろ言ってますよね。リーマンなんかいつまでやってんだとか、雇われが何も言うなみたいなね。お金のない奴は夢を追う資格がないとかね。まあなんかいろんなね、何言ってんだって言われそうなこととか言ってると思うんですけれども。で、今日は褒めるのか叱るのかっていう話についてなんですけれども、どちらかというと私自身、加藤風也、私自身は割ときつく言ってもらった方がいいんですね。それはなんでかっていうと、これもいつも言ってるんですが、私はダメ人間なんですよ。基本的にダメなんですね。だから自己鍛錬というものにすごくウェイトを置いてるんですね。自らがあまりその出来が良くないダメな人間だっていうことをすごく、理解してるというか、まあ、むしろそう思うことで、より成長する速度っていうのは上がっていくと思う。もちろんそういう効果も狙ってはいるんだけれども、厳しく言ってほしいんですね。甘く優しく褒めて育てられてもだらけちゃうんですよ、私の場合だと。褒められて、まあ、もちろん要所要所ね、あんたの意図はここだよって言われたらそこを頑張る。もちろんそういう一般論はあるっちゃあるんですけれども、基本的には厳しくやってほしいんですね。で、人間っていうのは、やっぱりその強制力って、人間を行動させるのにはやっぱり一番強制力ってものが大事ですよね。例えば、会社に行かなきゃいけないっていうのもあんなノイローゼになりそうなものをなんで何十年間もね、二十歳過ぎから定年までやり続けられるのかみたいな、解禁です、すごいですみたいなね、あんな奴隷のようなことをね、なんでずっとやってられるのかって言ったら、まあ、人によると思う、それはモラルの問題であったりとか、お金をいただいてるんだからとかね、雇っていただいてるんだから、っていう、まあその下的な意識もあると思うし、逆にお金いただいてるんだから決められた時間に行くのは当たり前だよねっていう、もちろん考え方もあると思うし、でやっぱりそのお金がね、会社も絶対にクビにならないし、お金ももらえるってなったら、果たしてどれだけね、この世から遅刻が増えるのか、会社のね遅刻が増えるのかっていう部分もあると思いますし、ね、というところで、ある程度その人に結果を出させたいと思った場合、少しきつく言った方がその人は行動しやすい、する可能性はやっぱり上がると思うんですよね。要所要所そのうまくいってるところとか、伸ばすべきポイントで褒めてあげて伸ばすっていうものは大事だと思うんですけれども、やっぱり人間って甘くされるとね、まあ褒めると甘くはまたちょっと違うのかもしれないんだけれども、甘くされると自主性をね、伸ばそうとしていくと、やっぱりこう甘えちゃったりするんですよね。でそもそも今超人であれば別ですよ。今でも超人じゃなくて、自分に厳しくて筋トレもできなくて、新しいものにもチャレンジできなくて、怖くてお金も払うのが嫌で、今まで、ろくな学びもしてこなくて、いいインプットもせず、いいアウトプットもしてこなかったから、勉強して学校出て、どっかに就職して、はい、人生終わりです、これしか知らなかったわけじゃないですか。別にインターネットとか本とか、どこにでもそれ以外の道をどのようにしてやっていくのかっていう情報はまあ転がってるわけですよね。それを、いや知らなかったしっていうのは、これは全然違う話で、見つけてた人はいるし、実行に移してた人もいるし、なくてもなくても諦めず調べ続けた人もいるし、ミスしても間違えても失敗しても詐欺にあってもチャレンジし続けた人だって別に世の中にはいるわけで、ね、そうなってないっていうことは、その人はそれをやってなかったっていうことになるわけですよね。まあ、ある意味それは甘えだと思うし、 特に直近まで、お勤めをされていた方、サラリーマンの方、まあ、ほとんどの方がそうなるんですよ。で、私もこの音声を毎日毎日出している中、たった1ヶ月とかの中でさえ、新しい人とどんどんどんどん出会ってってるわけですね。で、その中でやっぱり、今お勤めされてる方の、なんだ、柔軟性の低さとか、指示しないと動けないその指示待ち人間具合っていうのを、もう毎日毎日ひしひしと感じてるんですね。ああ、一般のレベルとか会社員ってやっぱこうなんだって、自分からアクションするっていうことがほぼほぼできなかったりとか、うん、まあちょっとこれまた別の話になるので、それをまた別の機会に話そうかなとは思うんですけれども、おそらく私のところに連絡してくる方、私と一緒にビジネスして行きたい方って結構やっぱり私がね、私はすげえ仕事やってるんだみたいな、すげえ頑張んなきゃいけないんだみたいなことを結構言ってるんで、甘い人があんまり来ないんですよ。で、どちらかといえばあのストイック系のある人というか、あのしっかりと頑張っていきたいです、力をつけたいんですっていうような人たちが集まってくる。もうこれも最高ですよね。最高。もうやっぱりこれは価値観の共有なんですよ。私はそういう人なので、まあその FX の今私が使ってるツールに関しては、まああれはね、まあしょうがないですよ。もういいものなんで、別にあれを使いたいということ自体は全く問題ないと思うし、それで連絡していただいても全然それは問題ないです。まあ資金の状況とか時間の状況によって進められるのかどうかっていうことは、一応あるので、一応必ずお話はさせていただいて、やるとしたらどのぐらいのお金を入れる予定ですかとか、どのぐらいでどのぐらいまで大きくしていきたい予定ですかっていうのは一応聞いて、であれば使った方がいいと思いますとか、そのパターンだったらちょっと使ってもプラスになるまで時間かかっちゃいますねとか、まあなんかいろんな話はね、必ず通話ではさせていただいているので、この FX のツールに関してはね、まあそんなね、ストイックがどうのっていう話とはまた別なんですけれども、なので結構私がその日々の発信できつめなことをもし言ったとしてもね、まあ割と寛容な方が多いというか、むしろそれに共感してくれるような方が多いので、まあむしろそういう人を集めてるんですよね。はい。今これからちょっとビジネスの話もどんどんしていきたいとは思うんだけれども、顧客は選べる時代なので、お客様は選べるんですね。そしてそれはいずれお客様ではないので、そもそも私はお客様を集めてるわけではなくて、パートナーと仲間を集めてるんですね。まあこれも情報発信の肝になるし、そこまで考え、これアフィリエーターとかにはない発想ですしね。これがやっぱり人が一番の資産なんですよ。そもそもお金を稼いだって、一緒に海外旅行行くような生活水準の合った人たちが周りにいなかった場合、いくらお金持ってたってしょうがないですよね。一人で、どっかずっと、まあ私は一人も好きだけど、ずっと一人じゃ嫌だよね。美味しいものだって一緒に楽しく笑って食べる人がいるから楽しいんですよ。海外旅行に毎月行ったりとか、沖縄行ったり宮古島行ったりハワイ行ったりイタリア行ったりするのだって、一緒に行けるような人がいるから楽しいし、意味があるわけですよね。それ誰もいなかったらもうね、何にもならない。お金もあっても時間もあってもマジやばい人になっちゃうわけですよね。だから不幸せなお金持ちっていう人が世の中には存在したりするわけですよね。まあそういう風になっていくと、なんかその間違ったお金の使い方だったりとか、お金持ちは、うんじゃかんじゃだっていう、なんかちょっと変な人が生まれちゃったりとかね、すると思います。結局今日はね、なんだっけ、そうそう、叱るのか褒めるのかっていう話なんだけれども、どちらかといえば、やっぱり割ときつめに言ってくれるような人を探した方がいいと思います。やっぱり人は優しく、してくれるし、自分のペースに合わせてくれる人が、人は好きだと思うんですよ。安心するしね。でも、本当に目的を達成したいのであれば、あなたのペースに合わせてたら何もブレイクスルーできないんですよ。突破できないんですよ。結果の出る量とか速度っていうものがあるので、きつかったとしても何かを言われたとしても、こちらのペースに合わせていただくってことが必要なんですね。で、それは当然今のあなたからしたらきついことだったり、えって思うようなことだったりするんですよ。うん。なんだけれども、やっぱりそれはうまく物事を運んでいくためにはとっても大事なことになるので、あまりね、心のなんていうのかな、心地いいことばっかり言ったり優しいだけが全てじゃなくて、いいんだよいいんだよってやってくれる人じゃなくて、時には強く言ってグッと引っ張って言ってくれるような人にしっかりとついていかないと、なかなか結果が出ないようなことになりかねない。優しかったとしても結果が出なかったら意味ないじゃないですか。結果が欲しくて何かに取り組もうとしてるわけですよね。お金を稼ぐであるとか、脱サラするであるとか自由な時間を手に入れる、それが欲しくて何かを始めるんだから、そこに、いやその結果は欲しいけど優しくして欲しいとか、なんだかんだっていうのはもうおかしいと思うんですよね。最短最速で結果が出ればそれでいいじゃないですか。それが5年10年長い間その地獄が続くわけじゃないんで、しかもそんなに別に私も地獄を別に与えてるわけではなくて、厳しくぐいぐい引っ張っていきたいだけ、結果を出して欲しいだけなのでね。はい。いや別に誰に言い訳をしてるってわけではないんですけれども、私が 選ぶ先生を選ぶとしたらきつめの人を私は選ぶんですね。いつもきついことを言ってる人の方が私は信用できるし、甘いことばっか言って優しそうな人を見、先生を見ると、この人だったらちょっと引っ張ってってくれるのかなって、俺ちょっとダメ人間だからなみたいな、もうちょっときつめでグイグイ言ってくれる人じゃないとなんかダメそうだなって私だったら思っちゃいがちなんですね。で、まあ、前の動画でも喋ったね、新しい塾に関しても結構きつめの人がね、二人いるんですけれども、この人たちだったら結構グイグイやってくれるかなっていうね、ちょっとスパルタ系な感じなのでね、まあまた進化できたらいいなと思います。はい。皆さんがね、どちらのタイプなのかはわからないんだけれども、しょうがないですよ。きつい方が成長できるんですよ。で、厳しいこと言ってくれた方が結局将来の自分のためにはなるし、スピードも上がります。グイグイ引っ張ってくれるような、メンターであるとか、先輩というか、指導者っていうものをしっかり見つけて、ついていって、見るのがいいんじゃないのかなと思います。はい、ポッドキャストのご登録とか、ラインアットのご登録、ご質問なども随時お待ちしております。本日も最後までご視聴いただいて誠にありがとうございました。